おはようございます。東京キリスト教大学の斉藤でございます。私以前、オランダで学んでいた時代がありまして、オランダではよく知られている神学者でファン・ルーラーという方がいます。もう亡くなりましたが、そのファン・ルーラーが以前こんなことを言いました。天地創造、今日の聖書箇所ですが、天地創造は神の遊びである。神は遊びでこの世界を作った。大変面白いことを言うなと思いました。一体どんな意味を込めてそう言ったんだろうか。皆さんご自分が趣味とかいろんなことを好きなことをして遊ぶ、そういう場面をちょっと想像してほしいんですが、私たち人間、遊ぶときに実は一番一生懸命、心を込めて、情熱を込めて取り組んでるんじゃないですか。義務感とか責任感で苦しくて遊ぶ人はいません。ああ、遊ばなければいけない、苦しい、辛い、そういう人はいない。私たち遊ぶときは純粋に喜んで、心を込めて、楽しんで。神はそのように世界を作った。楽しんで、喜んで、情熱を込めて、そうやって作られたのが皆さん一人一人の存在です。この世界には、そして皆さんの命には、神の情熱、楽しみ、豊かな思いが込められている。今日は共に創世記から学んでまいりますが、世界の創造の様子を学ぶときに実は見えてくるのは、私たち人間の存在の意味とか、私たちの命の意味とか、そして私たちの人生に深く関わることです。一言お祈りをいたします。都はこれを照らす太陽も月も必要としない。神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。天のお父様、感謝します。皆が崇められますように、あなたの御国が来ますように、あなたの御国が今日この時、久留米キリスト教会の上に、礼拝を捧げている一人一人のうちに神の御国が広がって、そこに豊かな光を灯してくださいますように。聖霊が私たちを導き、神の御言葉へと耳を傾けさせてください。今日の礼拝の中で御言葉を通し、神と出会い、イエス・キリストと出会うことができますように。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。かのマルチン・ルターは、聖書全体を理解するためには三つの教えを学ぶ必要があると言いました。それは一つ、失礼しました、使徒信条、そして十回主の祈りの三つです。私もその通りだと思い、教会の中でも繰り返しこれらを学ぶ必要があると感じています。今朝は使徒信条、我は天地の造り主を信ず、この冒頭の部分を思いながら創世記に耳を傾けてまいりましょう。もう一度一章の一節、はじめに神が天と地を創造された。はじめに、これは歴史の始め、世界が時を刻み始めたその時ということです。その時すでに神がおられて、しかもまず 天地を創造した。それで歴史は動き始めたのだ。聖書はその始めから高らかに宣言していきます。人によってはこういう始まり方を不親切と感じる方もあるかもしれません。なぜなら歴史の始まる前にすでに神がすでにおられたことを当然のこととして始めるからです。神がいることの説明もなければ断りもない。神がいるのは当然、説明も必要なしと言わんばかりです。こういう始まり方、不親切でしょうか。私もこの度よく考えました。その上での私の結論は、やはりこれでいいのだ、これでいいのだ。少なくとも聖書では神がいることを説明する必要もないし、論じる必要もない。例えばここに花が、鉢植えがあります。美しい花です。ここに植えてあるということは、ここにこの花を植えて世話をした方がいるということ。当然のことです。偶然ここにあるわけじゃありません。さて、礼拝が終われば、多くの教会ではお昼を出すところが多いようですが、こちらでは、お茶とか水とか飲み物が用意してあります。そういったものが用意してあるということは、準備した、作った方がおられるということです。偶然に何の苦労もなしに出てくるわけではない。そうか、いろんなものがそうです。街道の入り口、後ろには時計がかかって時を刻んでいます。時計があるということは、それをデザインした人がいて、作ったメーカーがあるということ、これも当たり前の話です。じゃあもっと広く世界を見渡しましょう。でもね、道理は、理屈は同じ。ここに世界があります。私たちの暮らす地球、それは街道にかかっている時計よりもはるかに精巧で、1年に1回、太陽の周りを一周し、自分でも365回の自転をしています。それほどに正確な地球、世界ですから、その背後にデザイナー、メーカーがいるのは当然ではありませんか。また世界の中には、繊細で美しい命が生きています。命が、花を見ていると思います。命は美しくて繊細だ。本当に美しい、細やかで、その命の背後にもデザイナーがいる、作った神がおられる。考えてみれば、これは当然のことではありませんか。このように、この世界、そして存在する生きとし生けるものすべてにデザイナーが、作り主の神がいます。それは、あらゆるものの存在が決して偶然ではない。むしろ、月や星、草花や動物、私たち人間の存在には目的がある、意味がある。作るってことは目的があるってことです。私たち人間一人一人の存在のかけがえのなさの理由もそこです。あなたの存在には明確な意味がある。皆さん一人一人がかけがえのない存在で、この世界のどこを探してもあなたのスペアはいないのです。はじめに神が天と地を創造された。 神はこのようにしてこの世界、そしてその中に生きる命を生み出していくわけですが、ここでね、要注意です。普通人が何かを作るときは材料が必要です。しかしどういうわけか、聖書は神がこれこれの材料を用いて天地を作ったとは一切言わない。どうもこのお方、材料なしで世界を作られたようです。材料なし、なんでそんなことができるんだ、私たちは驚くし戸惑いますが、これこそが神が神である理由です。神は人ではなくて神だから、材料もないところ、何もないところから天地を作ることができる。これが神の全能の力です。神には不可能がないのです。そんな全能の神だから、この方は私たちの人生のあらゆる問題を取り扱うことができるのです。このお方全能だから、私たちは重たい、抱えきれない人生の課題をこのお方のところに持っていくことができる。神が全能である、ほら、なんと慰め深いことでしょう。私たちはあらゆる重荷をこの方のもとに持っていくことができる。さて続いて2節、地は暴漠として、これ空っぽということです。暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。二節は命を入れる器、入れ物である天地を作った直後の様子です。地は暴漠として何もなく、例えるなら立派に完成したけれど背景も大道具も一切ない舞台のようなもの、空っぽの舞台、そこで歌い踊り演じる役者さんもいない、空っぽの舞台と同じ。でも舞台はできた。暴漠っていうのは舞台はできても中はまだ空っぽだったっていうこと。作られた当初、天地は空っぽでした。何のために作ったんだと皆さん思われるでしょうか。目的はもう明らかです。そこに大道具や背景を置いて役者さんたちを立てて胸を打つ舞台を演じさせるためでしょう。いや、あるいはさまざまな音楽家を迎えて季節のメロディーを奏でるためではなかったですか。宗教改革者のカルバンという人は、この世界は神の劇場だ、神の舞台だと言いました。劇場であるからには、目指すゴールはそこに命のある役者や音楽家たちを迎えて美しいものを演じさせていくことです。ハーモニーを奏でる、舞台を、ドラマを演じる、美しい、それがゴール。確かにこの世界の創造の過程を見ていくと、そうやって命を迎えるために少しずつ舞台が整っていくのがわかります。3日目に植物、4日目に太陽と月、5日目には海の生き物や鳥、6日目に獣、そして最後に人間。そうやってね、世界は徐々に整っていく。創造の7日間とはそうやって、そこに少しずつ命を迎えていく7日間です。ですから、 その天地創造には最初の1日目から何かこう命を迎える期待感があふれています。確かに命を迎えるっていうのは何かこう胸がワクワクするような期待感を持たせるものです。以前上野動物園にパンダが生まれると聞けば、普段の動物に全く関心のない私でも、私のようなものでも知らず知らず、ああ無事に生まれてくれよとこう願っている。命を迎えるというのは、ね、期待感を伴うもの。以前私の奉仕していた教会では講壇脇に赤いバラが飾られたことがありました。奉仕している花を生ける兄弟が礼拝前日の土曜に自分の庭に、きれいな赤いバラが咲いた、明日はこれを持っていきます、こう写真を撮ってメールで送ってくださった。明日持ってきます。それを見て、ああ明日の礼拝ではこのバラを見られるんだと、そう思ったので私もこう胸に期待を抱いたっていうか、命を迎えるっていうのはそういう期待感を伴う。実はこの一章二節はそんな期待感を読む私たちに抱かせようとしているのです。そういうことを思うときに二節の後半、神の霊がその水の表を動いていた、これは意味のあることだと思いました。作られた天地がこれからその中に命を迎えていく、その直前に、命を迎える直前に神の霊、聖霊がこの世界を覆って動き始めていた。この世界は命を迎える前からすでに慰めの聖霊の配慮の中にあったのです。聖霊の配慮の中でこの世界に命が登場してくる。そして配慮の対象には当然私たちの命、あなたの命も含まれていました。そんな神の配慮の中で、そんな配慮の中で命はこの世界に生まれてきたのです。そうした配慮に富む神を知ると、私たちは思わずね、ハレルヤ歌いたくなる。確かに天地の作り主は賛美と礼拝を私たちから受けるにふさわしいお方です。私たちの命が生まれるはるか前からあなたの命を迎えるために配慮しておられた。昔電球の発明などで知られる発明王エジソンがこんなことを言いました。私は技術者を尊敬する。中でも最も尊敬するのはこの世界を作った技術者である。これがね、彼の信仰です。そう、褒めたたえずにはいられない。この全能の技術者、神はただ世界を作っただけではない、そこに心を込めて配慮しながらただのものづくりの技術者ではない。設計図を引いた初めから精霊を通して命を迎える配慮をしていた。私たちは神の深い配慮の中で一人一人がこの世に生を受けて生まれてきたのです。最後に三節お読みします。神は仰せられた、光あれ、すると光があった。天地という 舞台が整いました。あとは命を迎えるために具体的な準備が始まっていきます。その準備は第一声光あれという御言葉で始まっていきます。なるほど、なるほど、私は思いました。神は光あれ、御言葉により世界を命で満たしていく。だから神の言葉には人を生かす力があるのだな。しかも光あれというとすぐに本当にそうなっていく。これもなるほど、そうか。だから神の言葉は確かで信じるに値するのだな。神が語るとそうなっていく。御言葉はその通りになっていく。皆さん、私たちがこのように毎週この力ある御言葉に聞いているというのはね、小さなことではないのです。このようにして神の言葉を聞く中で毎週実は命が新たにされている。ですから御言葉に聞く営みを毎週続けていきたいと思います。御言葉はあなたを生かす力です。この御言葉によって神はこの世界に命をもたらした。またもし周りにもし人生の試みに打ちひしがれているような人がいたら、この命の御言葉を分かち合ってほしいと思います。御言葉は確かに命を生かす神の力。でもここで疑問が一つ。光あれ、光あれと言って現れたこの光、これは一体何の光ですか？私たちが光と聞いてまず思うのは太陽ですが、太陽は4日目に作られている。だからここで光あれと神が命じて現れた光は何だろう？私はビッグクエスチョンを皆さんに問います。この光って何ですか？何ですか？私たちはこの世界で最も力のある光は太陽だと、ね、無意識に思ってます。無意識に思ってます。でもね、違う。太陽より前に存在したもっと根本的な光があるのです。でも確かに、ね、聖書を読んでると気づく。この世界には太陽によらない、太陽よりも強くて確かな光がある。思い出すのはクリスマスによく読まれるヨハネの一章五節、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。また世の終わり、完成した神の国を描いているヨハネの黙示録22章はこんなことを言います。神である主が彼ら神の子供たちを照らされるので、灯火の光も太陽の光もいらない。太陽がいらない。神から発せられる光のおかげで世の終わりには太陽も必要なくなるという。光あれ、この光一体何の光でしょう？聖書は他の聖書箇所によって読み解かれるもので、新約聖書第二コリント人への手紙4章の6節にヒントがありました。第二コリントの4章6節お読みします。ゆっくり読みます。闇の中から光が輝き出よ。これ創造の場面です。天地創造の場面。闇の中から光が輝き出よ。光あれと言われた神が、 キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださった。神を知る知識を輝かせるため、つまり神を知るために私たちの心をまず照らしてくださった。光あれ、闇の中から光が出よと光を作った神、その光とは心を照らす不思議な光。この不思議な光に心を照らされると人は神を知ることができる。どんなに大きく強い太陽の光も人の心を照らすことはできません。できません。しかし神が創造の一日目に作ったこの不思議な光は言葉では十分説明できないのですが、この不思議な光は人の心を照らして神を知らせていく。神はそれほどにあなたの心を照らすことを大事にしたのです。人が創造される前からすでに心を照らす不思議な光を作って命を迎える準備をした。言葉では説明できないこの不思議な光、しかし実は私たちに体験的にみんな知っています。この光が何であるのか、皆さんも経験があるでしょう。おそらく人生に悩み、心折れそうになった時、あるいはもう本当に心が折れてしまった時に、どうしてかはわからないし説明もできないけれど、御言葉を通し、あるいは祈る中、あるいは誰かの言葉を通して心が照らされて、ああ神は確かに生きているんだと気づいた経験、神はそのように人の心を照らす不思議な光をまず創造の一日目に備えた。言葉では説明できないこの不思議な光、この不思議な光に心を照らされて神を知ったっていう方、皆さんそのような経験がおありではないですか。世に生を受ける一人一人が希望を持って生きることができるように光をまず備えた。神はあなたの人生に関心を持っています。あなたが心に光を灯して歩めるように願っている。神がこのように闇の覆っていた世界にまず光を作った。闇から光、こうした神の時の刻み方に私は、ね、慰められました。闇の中に光あれ、この順序が一つの大事なリズムになってこの世界の歴史は動いています。闇の中に光、このリズム、この時の流れ、その証拠に創世記の一章の時の刻み方、今の世の中と違います。違います。五節、夕があり朝があった、夕があり朝があった第一日。皆さん、今の世の中の時の刻み方、朝から夕に向かうはずです。朝があり夕になって日が暮れて暗くなって一日が終わっていく。しかし神の時は夕があり朝、闇から光へ向かう。ユダヤ人という人たちはこの時の流れを大事にして、彼らは日没をもって一日の始まりだと考えました。これは朝で始まりやがて暗くなる、 この世の時と正反対です。この世の価値観と正反対です。夕があり朝、闇から光へ向かうのが本来の神の世界、神の時。それは私たちの心にも語りかけてきます。たとえ今は暗くとも、前には光がある。あなたの人生には希望がある。夕があり朝、闇から光。神と共に生きる人生、御言葉を握って生きる生き方はまさにそうです。人生はくれていくものではない。光に向かう。光あれ。あなたの前には光がある。希望がある。人生はくれて終わるものではない。光がある。それが神の言葉を握る私たちの人生であることを心に刻みながら、この一周へと踏み出してまいりましょう。お祈りします。夕があり朝があった、光あれ。御言葉をもって世界を作られた天皇お父様、感謝します。御言葉を握る私たちの心をこの一週間も豊かに照らしてください。私たちの前には揺るがぬ希望があることをいつも思い、この生ける光によって私たちもまた輝き、使わされた場所で人々の励まし、希望ともなることができますように。まことの光、生ける御言葉、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。